ぼしたり、自らの仕えた、まあ、信じていた殿様を失い、また侍が始めた慣れない商売も不意の事故により大失敗し、おそらくアイデンティティの危機の中にあり、そこで苦難をたくましく耐えていたキリシタンの姿を思い起こしたのでしょう。それでも初めはその真偽を確かめてやろうという気持ちでウィーンのもとに通ったといいます。しかし全き者の来たる時は全からざる者を廃るべし。コリントの信徒への手紙1:3-11の、まあ、古い翻訳の言葉でありますが、この言葉が彼を捉えてしまいました。この自分に今語りかけられた神の言葉だ、生ける言葉だと、そういうふうに聞こえてきたのであります。彼は神を捉えようとしていたのかもしれないけれども、彼が神に捉えられてしまったのであります。年をまたぎまして、ウィーンが金沢入りした数ヶ月後、長尾八の門は洗礼を受け、北陸初のキリスト者となりました。その数ヶ月後に息子の牧も洗礼を受けて、やがて私たちの教会の初代の牧師となりました。そのようにして始められた教会の133年目の歩みを途切れることなく歩んでいる私たちであります。それは私たちこの教会に生きる者たちにとってだけでなく、この歴史を見聞きした人であるならば、誰でも心を動かされることのようであります。確かに歴史の一幕一幕を振り返ってみますと、私たちが今ここにこうしてあるということは不思議なことです。決して当たり前のことではないと思うんです。今ここに教会があり、今ここでこの礼拝がなされているということは、長尾八の門が洗礼を受けた百数十年前に源を持ち、さらにはトマス・ウィーンを送り出したアメリカの諸教会の歴史があり、またもう一方では禁教の間250年間信仰者として生き続けてきた日本のキリシタンたちの歴史があり、またそれを伝えた16世紀の宣教師たちの生き様があり、そうやってやがては聖書の時代にまで遡っていくのだと思います。長く広く複雑に交差した、まるで綾織のような世界史の中で、今このような形で結晶化している私たち金沢元町教会の今この時の礼拝であります。そう考えますと、今朝も告白いたしました使徒信条の語る聖徒の交わり、聖なる者たちの交わりというのは、同時代の信仰者たちの間の交わりであるだけでなく、時代を超えた、地域も超えた信仰者たちの交わりでもあるということ。時代も地域も立場も超えた、いろいろな人の熱い思いが詰まった信仰のバトンを今私たちは引き継いでいるのだと、そういうふうに思います。いや、それはただ世界史っていう漠然とした表現で、まあ、捉えるべきものではないでしょう。私たちの信仰においては、これは救済史、神の計画された救いの歴史の一部であります。私たちが今こうしてここにあるのは奇跡ということであります。しかしこの奇跡という月並みな表現は、その言葉の持つ真実の意味において神の御業であると、私たちはそう信じております。その意味で今の時代、教会として生きる私たちが引き継いでいるイニシエよりのバトンに詰まった熱い思いっていうのは、ただそれを連々と引き継いできた人々の熱い思いというだけでなくして、私たちを生かそうとする、そして私たちの先人をも生かした神の熱い思いに他なりません。この神の熱い思いによって、私たちは今日ここにあると 信じるのであります。このような私たちの教会の歩みを少しでも金沢の方々、石川の方々に知ってもらい、まあそれを誇りに思っていただけたらいいなというふうに思っています。確かに金沢っていうのはキリシタンたちを明治維新の前後、藩としても市民レベルでも過酷に取り扱ったというネガティブな側面があります。それは隠しようがない。けれどもこの地は神の熱い思いにほだされた土地でもあると思うんです。高山右近を保護し、また北陸初のキリスト者が生まれた土地でもあるんです。長い時間をかけて途切れることなく、また北陸初の教会を生み出し、聖書の神と出会い続け、福音をよく聞き、そしてキリスト者たちを生み出してきた土地柄でもあるんです。だから今日 NHK の取材が入ってくださったことは私は嬉しく思っています。それこそまだよく知られていない、またよく知っていただきたい石川の自画像であります。まあ、5分間の短い番組ですから、この礼拝の様子がテレビ番組に映るのはほんの一瞬のことだと思います。だからまああまり皆さんも緊張せずに普段通り礼拝を捧げていただければいいと思っています。けれども、まあ、本当にテレビ番組作るのっていうのは大変ですね。5分間の番組を作るために 何時間も何日も費やして作る。まあ、けれどもその短い番組のために今日も来ていただきましたけれども、数分撮影して礼拝堂からスタッフの方々が出ていくということはありません。これは私からお願いしたことであります。ほんの数秒、数十秒の映像のために、心苦しいことではありますが、今日の礼拝の最初から最後まで参加していただくようにお願いいたしました。この礼拝堂にいる者は誰一人傍観者のままでいることはできないと信じるからであります。神の御前に置かれ礼拝者とされる。どのような事情でここに集おうとも、ここに集まった以上は例外なしに礼拝者として神の御前に置かれる。そのような私どもの信仰を重んじ、今日は最初から最後まで付き合っていただくことを快く受け入れてくださいました。そのことを何よりも神が喜んでくださると信じます。でこういう機会ですから、私も改めて気合を入れて今日の説教準備に取り掛かりましたがけれども、今まで順番に読み進めてきましたマタイによる福音書を解くだけであります。で今日の箇所なんですけれども、もう詩式者に読んでいただきまして、お気づきのように、まあ、一見あまりテンションの上がらない、どうも地味な箇所だと言わなければならないような箇所なんですね。癒しの物語と4000世帯の人々を7つのパンとわずかばかりの魚で養ったという奇跡物語で、どうしてこの2つの奇跡物語を地味に感じるかというと、これはどちらもすでに聞いたような物語だからであります。シュエスのもとに病人が運ばれてくる、シュエスがその人たちを癒してくださる、もう何度も聞かされてきたのです。それは私たち自身の日常とはかけ離れたところがあるかもしれないくせんけれども、福音書の中ではこれはシュエスの日常光景といってよいものであります。また7つのパンとパンで4000人を養う奇跡、これもまた第14章の13節以下に5つのパンと2匹の魚で5000世帯を養うという、まあ、すでに同じような報告がなされているのであります。だから今日の聖書箇所っていうのはすでに語られたことを繰り返すものだと言えます。しかもこの物語の中には劇的に新しい要素が付け加わるというわけでもないんです。むしろパンと魚の奇跡を比べてみれば、シュエスの一行の手持ちの食料は今度の箇所では増えていて、配るべき群衆の人数はむしろ減っているんですね。 まあそう考えても地味な箇所かなというふうに思います。ここぞという時に取り上げられるようなテキストではないんですね。だから聖書学者の中にはこの4000人の給食とも呼ばれる箇所の解説っていうのは完全に放棄してしまって、自分が第14章13節以下の5000人の給食で書いたことを参考にしてくださいと乱暴なことを言う人すらいるくらいなのであります。まあそういう地味な箇所が今日偶然当たったというのも私たちの神様の心にくいところだなというふうに思います。それでもまあ今日の聖書箇所の今までとの際立った違いっていうのがないことはない。それはどこにあるかといえば、おそらく今日の聖書箇所の場面において癒された人々、また空腹を満たされた人々っていうのは異教徒であったっていうことです。それはあまり目立った書かれ方はしていません。だからマタイはそういうことを意識していないという人もいますけれども、またある説教者は31節の特に後半の言葉に気づくようにと促します。群衆は口の利けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美したとあります。イスラエルの神を賛美したってあります。つまりわざわざ神様にイスラエルのとつけなければならなかった人っていうのはどういう人であったのか、そういうふうに問うのです。もちろんイスラエルの民ではない人々です。異教と異邦人です。それまで別の信仰、別の信念に生き、別の神々を仰いでいた人々であります。で、直前の箇所も異教徒の代表格カナン人の一人の女性とシュエスの出会いというものが語られていました。イスラエルの神とは何の関わりもない、だからキリストとも何の関わりもないとされてきたカナン人の女性が、しかしその信仰の大きさのゆえにシュエスのお褒めに預かったのであります。あなたもまた確かに神の恵みに預かるものだと、食卓からこぼれ落ちる豊かなパンのような神の恵みを勝ち取ったのでありますけれども、この女性が例外的であったのではありません。30節、大勢の異邦人がシュエスの恵みを受けたのです。38節、4000世帯の異邦人が主の食卓に招かれたのです。このようなマタイの書き方は、異邦人とシュエスの出会いもまた、福音書の中のシュエスの日常の光景の一つであったと語っているようであります。イエス・キリストというお方、またそのお方をお使わしになった父なる神様が異邦人を顧みてくださるということは当たり前のことになったんだって語っているようなんです。だからマタイはある人の言うように異邦人ということをここで前面に出さないで素っ気ない書き方をしているのかもしれません。マタイによるシュエスの異教の地での活動の報告っていうのは第15章を中心としたたった1章程度にページを割かれているにすぎませんが、おそらくそれは数ヶ月に及んだものだろうというふうに考えられています。だからマタイはそこでシュエスの活動の代表例典型を記したにすぎないのだと言います。シュエスはイスラエル人に対しても異邦人に対しても繰り返し繰り返しここで語られているようなことを行ってくださったんだと。それだから今日の箇所を読みまして、何にも新しいことはないじゃないか、いつも通りの福音書に記されたシュエスの日常の姿を伝えるだけだと、まあ、場合によっては私たち信仰者であっても読み飛ばしてしまう箇所であるということは、まあ、これはシュエスに対して申し訳のないことだと思いつつも、けれどもその一方でこれこそがありがたいことなのではないかなと思うんですね。主なる神様が私たち人間に恵みを施してくださるなんて当たり前のことなんだ、今更言うまでもないことなんだなんて思えるなんて、 これは本当は当たり前のことじゃないと思うからです。もしも私たちが自分の人生においてそんな人に出会えたら、これはもう一生の宝だと思うんですね。この人は繰り返し繰り返し私を助けてくれる、この人は繰り返し繰り返し私の失敗を許してくれる、この人は繰り返し繰り返し私にチャンスをくれる、そういう人との出会いっていうのは、これは稀有なことだと思います。この人の出方については私は何にも心配する必要がないんだ、私がどんなことをしても絶対に支えてくれる、どんなことがあっても味方になってくれる、そういう人の出会いっていうのがあったら本当に宝だと思う。で、そういう時、繰り返し繰り返しっていう言葉はもうつまらないことなんかじゃなくなるんだと思うんですね。新しい要素が入り込んでくるわけじゃなくて、繰り返し同じように真実を尽くしてくれるっていうのは、これは尊いことだと思うんですね。ある人は愛は反数、愛は反復だと言いました。一度きりの良いことっていうのは案外簡単にできるものだと思います。しかし繰り返すっていうのは難しいことです。私たちは自分のことを顧みても人の失敗をフォローし続けるのにすぐに嫌気がさしてしまうものであります。子育て中繰り返し繰り返し、子どもの嫌々に付き合うのに疲れ果ててしまう。介護している親の語る不満とか昔話とか、配偶者がこだわり続ける不安の言葉を繰り返し繰り返し聞き続けさせられることに、私たちっていうのは簡単にうんざりしてしまうと思うんですね。繰り返すっていうのは難しいことです。だから繰り返し私たちが受け止められ、繰り返し私たちが救われ、繰り返し私が誰かの味方になってもらえる、誰かが味方になってくれるっていうのは稀有なんだ。私たちはそのことを知っています。だから今日の聖書箇所を読みながら、特別新しいところのないいつも通りの物語、主イエスの姿だと読み飛ばせてしまうっていうことは、本当はこれこそありがたいことなんだと思うんです。私たちの骨身に染みて、神様がいつも私たちの味方でいてくださることを、私たちはここで叩き込まれているんだっていうことです。キリスト者の信仰の中心的なことというのは何であるのか、いろいろな言い方ができると思います。いろいろな言い方ができるんですけども、そのうちの一つの言い方としては、私がどのようなものであっても神は私のためにいますということだと思います。どれだけ私たちが不誠実であったとしても神は誠実であり続けてくださるということであります。133年間、一度も休むことなく毎週毎週繰り返され続けたこの教会の礼拝において、私たち信仰者が退屈して眠りこけてしまったっていうことはいくらでもあると思うんですよ。牧師の話が長くて毎週同じような話をしていて眠くなってしまったっていうことはいくらでも起こってきたと思うんですよ。けれども神が私たちを愛することに恵みを施すことにうんざりしてしまうということは一度もなかったんですよ。何度も何度も立てられてはすぐに崩される私たちの神と隣人への愛の志っていうことは、何百度何千度と崩れてきたと思うんですけれども、私たちに対する神の愛の志は崩れないんですよ。そしてそれだけが、教会が133年間立ち続けてきた理由です。 2000年間立ち続けてきた理由です。それだけが私たちの信仰がなくならず、また信仰者が起こされ続ける理由であります。イエス・キリストは私たち人間を愛することにへこたれないんです。しぶといんです。頑固なんです。だから聖書がこんなに分厚いんです。主なる神が人間をしぶとく頑固に愛され続ける愛の記録だから、これ分厚いんです。頑固な愛って説教台つけて、私説教台って実はあんまり大事にしてないんですね。大切に思ってないんですよ。だから説教台つけた後全然違う話することがあるんですけれども、じゃあどういう基準で説教台つけるかって言ったら、まあ、あの教会堂の前を通る人がなんかおって思うような説教台つけたいなって思ってるだけなんですね。あんま深く考えて、まあ、その点だけ配慮してつけるんですけども、でも頑固な愛っていうのもですね、頑固な哀れみっていうのも、まあ、なんていうか頑固な油汚れぐらいな気持ちでつけたんですけども、今日今朝入ってきまして、教会の中の受付にいまして、今日来てくださった番組制作スタッフの中村さんに初めて教わったことなんですけれども、頑固っていうのはこれ金沢弁にあるそうですね。頑固っていうのは単に何ていうか心が固くなっている意味じゃなくて、ものすごいっていう意味、ポジティブな意味があって、いい台つけたなって思いますね。私が言いたかったのはそういうことですよ。神様の憐れみはものすごいんですよ。しぶといんですよ。なぜ神は人間をこのようにしぶとく愛されるのか。今日の聖書箇所から一つの言葉を聞いておきたいと思います。それこそすでに何度も何度も皆さんが聞かされ続けてきたことです。で、私からだけでなく、前の牧師からも、前の前の牧師からも、もっと遡って、多分長尾真希も語ったであろうと。それは32節の群衆がかわいそうだという主の言葉についての洞察であります。このかわいそうだという言葉は他の箇所では憐れむと訳される言葉であります。そしてこの憐れむという言葉ですけれども、何度もこれは喜んでお話しすることですけれども、これはもともと内臓、腹綿というギリシア語が元になった動詞の言葉であります。スプランクニゾマイという。だからある人はこのシュエスの憐れみっていうのをですね、かわいそうだっていうところをですね、こういうふうに訳すんですよ。私は腹綿のちぎれる思いがするって、こういうふうに訳してる。シュエスというお方は、私たちが右往左往している姿を見るとお腹が痛くなっちゃうんです。胃がキリキリと痛み出すんです。で、その際私たちが歴史のうねりの中で運命と呼ぶべきものに翻弄されてしまって苦しんでいるかとか、支配者たちによって不当に苦しめられているだとか、あるいはそうじゃなくて自分のやらかした失敗の当然の報いを受けて苦しんでいるとか、そういうこちら側の問題っていうのは全然関係ないんです。そんなことは1ミリも関係ない。あなたの受けているその苦しみは不当なものであるか、それとも自業自得なものであるか、そういうことは当時の宗教も宗教指導者もものすごいこだわったことです。けれどもシュエスはそんなこと1ミリも気にしなかったんです。そんなことを気にしている余裕なんてなかったんです。右往左往している人、座り込んで立ち上がれなくなっている人間を見ると、シュエスはお腹が痛くなっちゃう。これが神の繰り返しを生み出す原動力であります。シュエスに表された主なる神様の不思議な憐れみであります。なぜこれが不思議かというかというと、この憐れみが人間に注がれる理由っていうのはないっていうのが、同時に聖書が語っていることだからです。人間は今までもこれからも繰り返し失敗するんです。いつだって放っておけば自分で自分を滅びへと追い込んでいくんです。人間は罪人です。 だからそういう愚かな者に対しては憐れみを起こす道理はないという意味で、それにもかかわらず注がれるから不思議なんです。不思議な憐れみなんです。聖書が罪人罪人と語るのを嫌がる人が結構日本の中に、日本人の中にはいると思います。私も教会に通うようになる前は罪人っていう言葉に反発を感じていたことがあります。けれども今はこれは神の憐れみが注がれるのに条件や前提はないっていうことをものすごく鋭く表現した言葉なんじゃないかと思っています。強調点は私たちが罪人っていうところにあるんじゃなくて、神の憐れみの限界のなさの方にあると思います。理由や条件はいらないんですよ。誰も条件が整っていないからあなたは神の憐れみから漏れているなんてことはないんですよ。神の憐れみは頑固な憐れみだからです。神の憐れみはしぶとい憐れみだからです。教会というのはこの神のしぶとい憐れみを伝えるために召し出された群れであります。36節前半、弟子たちは群衆に配ったとあります。主イエスの祝福されたものを弟子たちは群衆に配るんですよ。神の無尽蔵の憐れみを配るんです。右往左往している人に、自己責任を背負い込まされている人のもとに、違う、あなたはいいんだ、神の皇帝を伝えるんです。神はあなたの味方だ。みんながあなたのことを非難しても神はあなたの味方だ。私もそういうふうにして神に味方してもらったから、だから神に建てられた教会はあなたの仲間なんだ。一つキーに思われるかもしれないことは、この4000人の給食の後に主イエスはいつまでもこの人たちと過ごしたと結ばれてはいないことです。そういうふうに結ばれていた方がいいなって思ったりもします。けれども39節、イエスは群衆を解散させ船に乗ってマガダン地方に行かれたと記されています。主イエスは異邦人たちを自分の家に帰らせ、ご自分のマガダン地方、すなわちマグダラと呼ばれる町を含むガリラヤに帰ったと記されているんです。これで出会いは終わってしまったんでしょうか。多くの人が指摘することは、確かにこれは主イエスと異邦人との別れの食事であったということです。しかし異邦人だけが主イエスと別れたわけではありませんでした。やがてここではまだ寄り添い付き添っている十二弟子たちもやがて最後の別れの食事をしなければならなくなっております。そして主イエスは全ての人と別れた後に十字架につけられていくのであります。けれども誰一人その宮戸についていくことができなかった十字架でありますが、それは一方においては主イエスがただお一人で歩んだ孤独な歩みでありながらも、また別の一方ではいよいよ私たち人間と一つとなるための十字架への歩みであったということもできます。すなわちこの人となった神の子主イエスが誰よりも深く暗い神に呪われた死を死なれることによって、誰一人孤独の中に神に呪われた死を死ぬことのないようにしてくださったのであります。宇達山のキリシタンたちの強さ、長尾八の門牧の迫害にもへこたれない強さの秘密が実にここにあるわけですけれども、このことを丁寧に説く時間はもはや残されてはおりません。ただ一つ結論だけを申します。このイエス・キリストの十字架の死が人間のためであったことを知らされた者は、どうあってもどんな境遇に身を置いても、もう自分は呪いの人生を歩むということは全然ないんだということを悟るようになります。もちろん私たちはそのことを知らされたものでありますけれども、そうであっても何度も何度も揺らぐことがあると思います。けれども十字架に極まった、そこでケリのついた 神の愛の繰り返しの決意というものは永遠に揺らぐことはないのであります。クリスマスから十字架と復活に至る主イエスキリストの出来事とは、私たち人間が滅びに落ちていかないようにと、神が私たちのところに手を伸ばし、私たちをつかみしっかりと捉えてくださった一連の救いの出来事であります。洗礼というのはどういうことであるのか、これも何度もお話ししています。神の私の手を握って